Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渡です。今日はボーダレスアートミュージアムノーマーで、現在開催中の鳥の目から世界を見るで出展されている山田美智子さんの、取材レポートをお届けしたいと思います。こちらの取材先は山ナビ工房さんですね。創作活動など、たくさんカフェ事業なども行っている事業所さんですけども、この山ナビ工房で、活動されている山田美智子さん、そしてスタッフの、方、そしてお父さんお母さんまで、今回ご出演いただいたということで、彼女が行っている創作活動の、どういったこう時間を過ごされているか、あるいはご自宅でどういった、活動されているかなど、もろもろ田畑和恵リポーターがお届けします。それではどうぞ。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日の現地リポートは2度目の訪問であります滋賀県甲賀市にある山ナビ工房さんにお邪魔しています。現在の間で開催されている鳥の目から世界を見るに出展している作者のお一人、山田美智子さんがこの山並み工房で制作をされているということで、その制作の現場から山田さんの制作の様子とご本人のインタビュー、そして今日はご両親も来ていただいておりますので、ご両親からもお話を伺いたいと思います。ではまずはじめに山並み工房について、前回訪問した時にも紹介いただいたんですけれども、どんな事業所かについて改めてご紹介いただきたいと思います。支援員の牧原理香さんです。牧原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
山並工房さんはどんな方々が何人くらい、そしてどんな活動をしているところなんでしょうか。
はい、山並工房は現在73名の、主には知的障害の方が通って、活動をしていただいています。山並みの活動は、6班に分かれておりまして、はい、主に創作活動をするコロボックル班とコットン班と、地域に出て清掃活動をして、その傍らでまた表現活動をするような黙々班であったりだとか、地域にまたそちらもバスで皆さんで出て行って、腰段ボールであったりだとか新聞を集めて、そちらを収益にしているたゆたゆ班とは、療育的な観点でゆっくりとしたペースで、散歩であったりだとか療育活動を行うプレンダム班とは、カフェの、方でスタッフとして働いていただいているハグハグ班というものがあります。
ですね、山並工房さんというとイメージとしてその創作活動で、いろんな作品が生み出されているというふうに認識している方が多いと思うんですけれども、はい、その創作活動で作られた作品というのはどんなところでこう発信というか発表をしているんでしょうか。
はい、創作活動で生まれた作品につきましては、もう本当に全国いろんなところで展覧会をさせていただいています。もう南は、鹿児島、北はもう、岩手であったりだとか、そういったところまで呼んでいただいたところには多く出展させていただいてたりとか、現在は海外でも発表の場を持たせていただいたりとか、本当にさまざまなところで、はい、発表させていただいております。
外でもそうやっていろんな団体からのお声がかかって出展していると思うんですけど、この山並工房の敷地内にも、はい、 素敵な拠点がありますよね。
はい、ギャラリーグフグフと言いまして、こちらでは山並工房で生まれた作品はもちろん、全国でもアート活動をしている施設の作品であったりだとか、そういったものも発表の場としてさせていただいています。
はい、なんか美味しい飲み物やスイーツを出してくれるカフェが併設されてるんですよね。
はい、そうです。カフェハグハグと言いまして、そちらの方ではランチを召し上がっていただいたりだとか、あとは飲み物を提供させていただいたり、あとは一緒に併設してますショップグーチグーというものも、全国の施設から委託商品ということで、うん、いろんな可愛いグッズを置かせていただいたりもしています。そうですよね。
来るたびに何か買って帰ってる気がします。おしゃれな、ね、グッズがたくさん置いてありますが、はい、今回その野間の展覧会に出展してくださっている山田さんが活動してらっしゃる班はさっき言った6つの中のどの班になりますか？
はい、コットン班と言いまして、
今日実は収録しているのがこのコットン班というところで、はい、周りで皆さんがそれぞれの創作をしているのでいろんな音が多分聞こえていますかね。なんかボタンのカシャカシャっていう音とか。
そうですね。はい。もう女性ばかりの班で16名で活動をしていて、スタッフも2名女性で、もう本当におしゃべりが賑やかな時はもう賑やかに活動をしていただいています。
その中で今山田さん絵を描かれているということですけれども、前から山田さんはずっと絵を描くのがここでの活動だったんですか？
みちこさんにつきましては、さまざまな本当に活動していただいていて、もともとカフェの店員をしていただいてたこともあったりだとか、はい、いろんなことが器用にできる方なので、それこそ販売するためのバッグ作りであったりだとか、そういったものもしてたんですけれども、はい、ある時絵を描いてみようということで描き始めたのが、まあ、きっかけで、はい、絵の方に向かわれております。
いつぐらいからその絵がここでの活動になったかって覚えてますか？
そうですね、メインになったのは3年、ここ3年ぐらいのことだと思います。それまでもちょっと余暇的に描いていただいたりはしてたんですけれども、はい、
山田さんの、まあ、今野間の展覧会にも出展していただいている作品はとにかくなんだろう、紙面いっぱいに小さい人がバーって並んでいて、はい、その中に大きい人がボンボンボンといるような独特のスタイルですけども、はいはい、最初からあのスタイルだったんですか？
最初は、本当に図鑑であったりだとか何か資料であったりだとかを見ながら、メインになる人物をポンと大きく描かれて、うん、余白が結構あるような作品がメインで、うん、今は白黒なんですけれども水彩で色を塗られていたりというようなものを描かれていました。
それがどうして今の形になってったかって、まあ、木原さんが見ていて、
はい、なんかきっかけというか、もともとすごく細かい絵は好きだったのかなというような形で、そういった人物の服の色であったりだとか、うん、模様であったりとかもすごく細かく描き込まれていたので、うん、小さく描くのは好きだったのかなとは思うんですけれども、ちょっと、屏風図の、
はい
はい、報告祭礼図屏風っていうんですけれども、はい、それの図鑑があって、でちょっと一度模写をしてみようっていうようなことになったんですけれども、それが結構お祭りの絵ですごくたくさん人が描かれてたんですね。でも、まあ、今のようなひしめき合ってるような形ではなかったんですけども、うんうん、それを最初はちょっと忠実に模写してたんですけど、だんだん彼女自身の、はい、
そうなんですね、
はい、オリジナルな形になっていって、そこから小さい人たちをたくさん描くっていうのにハマったというか、目覚めたというか、すごく楽しくなったようで、今では、はい、自分でいろいろ考えながらひしめき合った人たちの無数な人の絵を描いてくださった。
そうか、
はい、
まあ、今この後にインタビューに答えてくれようとして、隣に山田美智子さんいてくださるんですけど、はい、とても控えめな、ね、ね、穏やかな女性に思いますが、普段の美智子さんって
はい、
どんな方ですか？
すごく元気いっぱいでお茶目な部分もあるんですけれども、今日、
ね、
ちょっと、はい、恥ずかしい感じだった
し後ろ向いてしまいましたけど、
はい、でもすごく何事にも きめ細やかに丁寧に取り組んでくださる方で、いろんな細かな絵画とかそういったことだけじゃなくて、うん、生活していく中で他の方だったりとか、特には支援のことだったりとか、うん、すごく細かくいろんなことに気づいてくださる方で、そういった繊細なところが、今の絵画にもとか取り組む姿勢にもすごく現れているなというのは、うん、はい、思います。
なるほど、ありがとうございます。では、はい、この後ご両親にもお話を聞いてみたいと思います。はい、牧原さん、ありがとうございました。はい、それでは続きまして、美智子さんのお父様誠二さん、そしてお母様の頼江さんにお話を聞きたいと思います。
お願いいたします。
よろしくお願いします。まずはお父様に聞きたいんですけれども、はい、美智子さんの絵を見てどう思われますか？
どう思うっていうより、うん、こんな子がこんな絵描くのかなっていうのが、これは本当の気持ちなんです。最初見た時に年も年なんで老眼がかかってるんで、はっきり分からなかった、うん、何が描いてるか分からなかったんだけど、眼鏡をかけてよく見れば人の顔が描いてる、
目いっぱい、
こんな小さい顔描いてるんかと。で、家ではこんなんかこんなにどうしたらえっていう、質問があったり、その時には
そうなんです
ね、人の顔ばっかりじゃなしに、ちょっと変わった人の顔を描いたり、大きめのもうちょっと大きい顔を描いたりと、いろいろ、私なりにはアドバイスはしてるつもりなんです。
じゃあお父様のアドバイスも絵には入ってるんですね。
はい、少しは入ってると思います。
お父様は絵は描かれるんですか？
いや、恥は描くの上手だけど絵は描いたことないんですよ。はい、
そうです。美智子さんはこういう絵描くんだなと言ってましたが、学校にも通ってた時代にも多分図工とか美術ってあったと思うんですけど、その時にも
まずないの違うかな。
そうですか。はい、
この山並みにお世話になって、多分目開いたんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。はい、今いろんなところに展示されてると思うんですけれども、はい、その都度見に行っておられますか？
はい、今の近江八幡も行ってますし、それからピカットアート展で安のとこも行って、
はい、
出していただくたびに、できるだけ家族と、それから私の近所の方、いろいろな方がおられるんで、一緒に見に行ってるんです。
そうなんですね。はい、またいろんなところに出かけるきっかけにもなっていらっしゃるんですね。
そうです
。はい、では続いて頼江さん、お母様にお話を聞きたいと思うんですけれども、普段お家にいらっしゃる時の美智子さんって、お家では絵は描かないというのも聞いたんですけど、何されて
親の手伝い、お父さんが休みだったらお父さんの尻つき、畑君だったら畑お父さん、行ってはる間もう私も行かなきゃいんと、
さっき
で私の場合はもう台所のほとんどで、ちょっと私が病気がちやったから、それをもうそういたわるいので、はい、お母さんもちょっとしんどくて、もう私する間洗い物から見なしてくれる。
さっき牧原さんのお話にもあったように、何でも割と器用にこなされる方で、そしてすごく他の人を、いたわる気持ち、それは家でも山並み工房でも変わらないんですね。
動物が、犬が3匹いても自分がきちっと世話して。
あ、そうなんですね。3匹も飼っておられるんです。お散歩も美智子さんが連れて行かれるんですか？
散歩も家の中ぐるぐる回って、で食事はもうきちっと、その食事もいつも感心するのは、動物を、犬をさっき食べたの、私らが食べた時に同じように食べさせてくれる。
うん、
でここ寄せてもらう前の朝はもうきれいに自分が餌やって、そういうの、それがそういうこの子の几帳面が絵に出てるんかなっていうのが。
でも絵を介して、今回もラジオで自慢の娘さんを思いっきり自慢できる場面ができましたね。
でも近所みんな振り回ってます。でもその機会があってから、見た見た、見に行くわ、これから実物を見に行くわ。ほんで、たまたま知事賞をいただいて、
それから取られましたね。
でまたそれからみんな友達がバーッと増えて、
もう家族だけじゃなくて地域の人みんなで応援している感じなんですね。
で、
はい、
それが私としては母親としてはそれがこの子の張り合いかなと思ったんで、友達がここ山並さんにいたら、みっちゃんね見てきたよ見てきたよ
って、あ、伝えてくださるんですね皆
さん。お母さん友達誰知らん誰さん来てくれはったよ、またまたこう嬉しそうな顔して、うん、ちょっと励み、この子の励みになる。
あ、そうですか。じゃあ
おせっかいはやい、下田おせっかいはやい思ったけど励みになっ て、
あ、
うん、違うかなと思って。
じゃあその辺のことを今度はご本人みちこさんに、はい、インタビューしてみたいと思います。お父さんお母さんありがとうございました。それでは作者ご本人山田美智子さんにお話を聞きたいと思います。山田さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
美智子さんにいろいろ絵のことについて聞きたいと思うんですけれども、まずの美智子さんの絵の特徴として、さっき牧原さんも言ってくださったように人がいっぱいいる、もう画用紙いっぱいに人がいるっていう特徴がありますけれども、あれは美智子さんの知り合いを描いてるんですか、それとも自分で考えた実際にはいない人なんですか。
考えて描きました。
あ、考えて描いた人たちなんですね、はい、あとずっと気になってたんですけど、絵は最初にどっから描き始めてるんですか。
大きい人から描いてます。
あ、大きい、あの人たちをこうボンボンボンと、まあ、3人とか4人とかいるあの人たちを描いた後に隙間をあの小さい人たちで埋め尽くしてるっていう順番ですか。
はい。
あ、そうなんですね。そしたらもう最後まで、でも描き終わった時は相当疲れないですか。
大丈夫です。
あ、そうなんですね。いや、私だったらあれ途中でくじけてちっちゃい人を描くのやめて大きい人で埋めてしまうかなって思うんですけど。で、絵を描くっていうこと自体は小さい頃から好きだったんですか。
好きでした。
じゃあお家でも昔は描いてたりしました。
ちょっと描いてました。
その時もやっぱ人の絵が多かったんですかね。
はい。
で、さっきちらっとお母さんにも聞きましたけど、山並工房に来ていないお休みの日は何をされてますか。
畑の仕事してます。
お父さんの手伝いとしての畑ですね、はい、今の時期何が取れますか。
きゅうりとかトマトとか。
やっぱり夏ですね。収穫専門ですか、それとも草引き専門ですか。どっちもやる。
両方。
やっぱり何でもこなすんですね山田さんね、すごい。あの最後もう一つ教えていただきたいんですけれども、今回近江八幡の野間にあの展覧会に美智子さんの作品が出てるじゃないですか、
はい、
あれ実際展示されているところも多分見に行っていただいたと思うんですけど、
はい、
見てみてどうでした。
嬉しかった。
あ、本当ですか、
はい、
こう、あ、飾られてるなっていう感じですか。
はい。
入ってすぐのところにね今回飾られていて、一番最初にお客さんが、ね、見る位置にあるんですけども、でもなんか近所の人も皆さん見に行ってくださってるみたいで、
はい、
そういうの聞いてもそれも嬉しい一つなんですかね。
嬉しかったです。
あ、本当ですか。これからもしばらく絵を続けたいですか、それともまたそろそろ違う喫茶に戻りたいわと思ってたりしますか。
もっと絵描きたいです。
あ、そうですか。じゃあこれからもね、いろいろこういろんなテーマで作品描かれてますけれども、
はい、
あの楽しみにしていますので、はい、今日も制作の時間ちょっと手を止めてもらいましたが、この後もどうぞたくさん描いてください。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。山田美智子さんの作品は先ほど質問の中でも聞いたんですけれども、一人一人あの顔が違うんですね。で、その一人一人一個一個見ていくと違う顔してるだけじゃなくて、みんなどっか楽しそうな顔をしていて、今日あの山田美智子さんご本人そしてご両親のお話を聞いて、まあ、本当にこう周りにの大勢の人にの応援されて囲まれているというところが絵にも出ているのかなと思いました。そして本当に何でもこなされる器用な、そしてあの常に誰かを気遣っている優しい女性だということも知れて、すごく今日訪問してよかったと思っています。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さてそろそろお別れの時間です。山田美智子さんのお話いかがだったでしょうか。新聞紙代の、作品をイメージしていただきたいんですが、その中に大きな、人が、いる。そしてそこにまたさらに細かく小さい人が、まあ言うに1000人を超えるぐらいですね。しかもその一人一人の表情がまた違うんですよね。この一人一人に、まあ命を吹きかけるというか吹き込む作業、丁寧にされてます。半年ぐらいの作業をかけてまた一作品作って、また次をっていうふうなことをされている山田美智子さんのお話でした。来週は田畑和恵レポーターと浅田渉による、5週目振り返りトークといったのを行いたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。